皆様おはようございます。雨が上がりましてね、ちょっと暖かくなりましたね。ちょっともう暖房暑いので切りましたけど、また寒くなったら誰かスイッチを入れてください。多分、大丈夫じゃないのかなと思います。それでは一言お祈りをしてメッセージに入ります。私たちの父なる御神様、皆をあがめて感謝します。すぐに一週間をお守りくださって、主の日を迎えることができたこと、皆さんと一緒に礼拝を守れること、捧げることができることを心から感謝をいたします。主よ、どうぞ御言葉を語る者の上に聖霊様を注いでくださって、御言葉を十分に語ることができますように助けてください。集われるお一人お一人の祈りをあなたが届けてくださいますように、今日も御言葉と聖霊をもってあなたがお語りくださるようにお願いいたします。神様、教会に集う教会一人一人の信仰生活、また健康を守り支えてくださるようにと祈ります。今日来れなかった方々も特に帰りてください。主よ、どっか私たちの教会に若い人たちが集えますように、私たちの信仰を受け継ぐ人たちがこれからも起こされていくことができますようにと祈ります。主よ、また教会の総会が近づいておりますが、その住民の家にもあなたがどうぞ助けてください。牧師、また役員の一人お一人の働きを神様が祝福して、助けてくださるようにお願いします。どうぞ能登半島の地震で大きな災害に遭われた方々を神様が特別に顧みてくださるように祈ります。戦争も続いておりますから、一日も早く停戦となるように、これ以上多くの犠牲者が出ませんようにお守りください。あなたの平和が訪れますように切に願います。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今年も早いもので、半月以上経ちました。で、お正月にですね、日本人の方、多くの方々は神社や仏閣に初詣に、ね、行くんでありますけれども、そしてまたみんなそれぞれがいろんな願い事をしているのでありますけれども、以前こういう話を聞いたことがあります。2人の人が別々の近くにあったお宮に お参りに行ったんだそうであります。1人の人は水商売の女の人で、商売が繁盛しますようにと、願いました。で、そこに礼拝してた大学生がいて、その人は田舎から出てきた学生で、お父さんは一生懸命働いて農業をやってたお父さんなんですが、農家の方だったんですけども、子供を大学に行かせたお父さんでしたけども、その自分の息子がですね、ちゃんと勉強しないですね、そういうところに行って遊んでるというのを聞いて、もう大変困って、そのお父さんは、宮に行ってお願いをしました。ちゃんと息子が悪い遊びから離れますように、ちゃんと勉強ができますように、一方は商売が繁盛しますようにって願い、一方ではですね、息子がそういう遊びから一日も早くね、離れていけるようにっていうふうに祈ったんだそうでありますけども、その願いは、どちらの願いが答えられるのでありましょうか。私たちも祈ります。いろんな願いをします。 神の御心にかなっている祈りをしているでありましょうか。神様私たちに何を願っているのかということを今日聖書から教えたいと思います。今日は主が求めておられることは何かということを、聖書から、学ばせていただきたいと思います。旧約聖書の御箇所を今日は開いています。また読んでいただきました。なかなか皆さん旧約聖書の主預言書というところを、開くこと読むことは少ないんじゃないのかなと思うんですが、このミカという人はですね、イザヤ、あの大預言者イザヤと同時代の人であったと言われております。イスラエルの国で活躍した預言者の一人です。いつの時代の人かというと、今から約2700年前になる人になります。イスラエルの国は、皆さんもご存知のようにダビデ・ソロモンの時に統一国家をしておりましたけれども、分裂して北王国イスラエル、南王国ユダという国に2つに分かれまして、彼は南王国ユダの中で活躍した預言者で、ありました。その時代の国の状況は、まあ、経済的には安定しておりましたけれども、道徳的には非常に、暗い暗黒の時代であったようであります。神の民が神様から離れてしまって、他の神々を拝んだり、ね、また不正をしたり、正義を大切にしたかというとそうでもない、本当にいろんな不正を行うような、そういう時代であったようであります。そういう中でこのミカは神様の御言葉をメッセージを語ったのであります。今日はですね、先ほど読みました6節から8節のところ中心に見ていきますけれども、その前の1節から5節のところもちょっと触れてみたいと思うんですね。その流れの中で今日の箇所があります。で、1節から5節を読んでいきますと、ここに神様が、イスラエルの民たちに聞きなさいとこう語っているところであります。聞きなさい、イスラエルの民よ、私の主の言わさ、主の言われることを聞け、立ち上がれって、まあ、いろんな例えが書かれてあるんですけども、主がご自身の民を訴え、イスラエルと論争されるという、まあ、非常に裁判のような例えでありますが、神様が、訴えられる側は、イスラエルの民っていうね、そういう、まあ、告発的なところでありますけれども、イスラエルの民たちは3節で、私の民よ、私があなたに何をしたというのか、どのようにしてあなたを煩わせたというのか、私に答えよとこう、言ってるんですね。これはですね、当時のイスラエルの民たちが自分たちの罪の上に苦しんでいたにもかかわらず、なんか神様が自分たちの復興をこういうふうに、追いやったっていうか、これ今苦しんでるのは、まあ、神様のおかげみたいなね、神様は私たちを困らせたんだ、煩らせたんだみたいな、まあ、そういうふうな受け止め方をしていたようであります。それに対してちゃんと、思い起こせね、私が何をしてきたかということを4節から5節のところで語っています。エジプトの脱出を私はしたでしょう、あなたたちをずっと守ってきたでしょ、ね、そのことを思い起こしなさい、まあ、そういうふうに語っているところが、1節から5節のところであります。神様が愛情を注いだにもかかわらず、人々はそれを素直に受け入れなくて、なんか神様がなんかこう疎んに 神様を疎んでしまうようなね、もういいよいいよほっといてみたいなですね、まあ、そんな感じがいたします。神様が民を思う心っていうのは親が心を思うようなものではないかなって思うんですね。親が一生懸命子供にするのにね、子供はもうほっといてよもう煩わしいよ、まあ、そんな子供たち姿を見る時もありますけれども、どれだけ神様が民を思って慈しんでいるか憐れんでいるかということをなかなか受け止められない、まあ、そんな民たちの姿が、ここに書かれているように思うのです。まあ、神様が民たちに問いかけている、ところがこの1節から5節のところであります。そして6節から8節がその民たちが答えているところですね。前半6節7節はその民が答えている、そして8節は神様が告げられたということで、神様が何を願っているかということが書かれているところであります。民たちの答えは何であったでしょうか。それが6節7節に書かれてあります。もう一回読みますね。何をもって私は主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全所の捧げ物一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の相ぶらを喜ばれるだろうか。私の背きのために、私の長子、私の魂の罪のために、鯛の身を捧げるべきであろうか。まあ、どの宗教にも、それぞれの神々に捧げ物をする、たくさんの供え物をするという、そういう、宗教的な儀式があります。一切の神の民はどうしてたかというと、死の前に出るときに主に受け入れるために、あるいは罪を犯したときの生贄として動物の生贄を捧げていたのであります。傷のない最高の捧げ物ね、ここで言うと一切の子牛を持って捧げ物をしていたのであります。もうそれで良かったわけです。で、今日のところはその幾千のお羊を捧げ、数です、多いものを捧げ、それを神様は喜ばれるであろうか。そんなものにオリーブ油を用いることもありました。オリーブ、最高のオリーブを用意して捧げていたので、それの幾万の油を喜ばるだろう。もうここまですれば神様は喜んでくれるんではないだろうか、まあ、そんなこうね、答えをしているわけです。いや、さらに自分の子供、愛する子供を捧げることはもっと喜んでもらえるんではないだろうか。自分の愛する子供ですよ、それを犠牲にして捧げる、もうこれ以上のものはない、それを神様は喜んでくださるのだろうか、喜んでくれるのではないだろうか。なんかこうずれてるというかね、神様に問われて、いや、私たちは今度はあなたにこういうことすればあなたは喜んでくれるんでしょうか、ね、ここまですれば神様あなたは受け入れてくれるんでしょうか。一方は問われ、一方はそれに対して答えている姿がここにあると思う。でも今日の御言葉8節です。そうじゃない、 量じゃない、犠牲じゃない。私が求める主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、ひりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。これが本当の宗教の本質はこれだと語られています。この八節は有名な言葉ですね。比嘉教会もこの御言葉を目標聖句に掲げて歩んだ年があったと思うんですけども、それでは皆さん覚えていらっしゃる御言葉ではないでしょうか。いろいろ調べておりましたらね、また今年ね、アメリカの大統領を選ぶいろんなこうね、選挙があるようで、またトランプさんが立候補しているそうで困ったなと思ってるんですが、トランプさんがですね、大統領に就任した時にですね、同じね共和党の前大統領のジミー・カーターとしていましたね、南部バプテスト教会の出身で敬虔なクリスチャンでしたけれども、ジミー・カーターさんがですね、そのトランプ大統領の就任式の時にこの御箇所のこの6章の8節の言葉を読んで、その就任のね挨拶をされたというふうに言われております。まあそういう時にもこう用いられる言葉でありますけども、まあトランプさんがそのように生きたのかなと疑問に思いますけども、まあそういう言葉ですよね。神様が求めておられるもの、そんな生贄ではない、子供を捧げるそういう犠牲ではない、何かただ公正を行い、誠実を愛し、ひりくだってあなたの神と共に歩むことではないかというのであります。公正、これは公義とか正義とかも訳される言葉であります。御箇所のですね3章を開きますと、その当時の社会がいかに公正が欠如していたかということを知ることができます。3章を読んでいきますと、本当に公正が、正義が、公義がなかった、上に立つ指導者たちの中になかったということが分かります。貧しい人や、ね、弱い人、あるいは在留黒人、そういう人たちを援助しないといけない、助けないといけないにもかかわらず、彼らの土地や建物を奪ったり、自分の利欲を増やしたりとか、あるいは動物をほふる例になっておりますけれども、本当にそういう人たちを本当に虐げる、苦しめる、苦しめてた様子が書かれてあります。彼らの利益ではなくて自分たちの利益だけを求める人たちであった。公義を嫌い、正しいことを曲げ、賄賂を取って裁いていた、そういう一切の国であったことが書かれてあります。そして宗教家たち、まあ預言者たちであり祭司たちも同じように正義を行っていなかった、不正を行っていたということが書かれてあります。神様の律法を正しく伝え、教え、そして導かないといけないにもかかわらず、簡単に平和を述べ伝え、自分に利益をくれる人には親切にし、 自分の言葉を聞かない人に対しては冷たく接する、まあそういう宗教たちがいたことが書かれてある。上に立つ人が腐敗してくると、その民もまた同じ影響を受けていくものであります。人たちだけが悪かったんじゃない、民たちもまたそういう公正の道から外れていたのであります。で、宗教的にはただ形式的に儀式的に守っていたのであります。ですからここで、ね、公正を、持つように、公正を行うようにと言われています。愛する兄弟姉妹、今の時代も同じような時代ではないでしょうか。政治家にしてしかり、また宗教家にしてもしかり、いつも言いますけどもね、泥棒を捕まえない的な人、警察が泥棒をし、不正をし、おかしい世の中であります。宗教家たちも、まあ私も、まあ、宗教家の一人ですけども、自戒しないといけませんけれども、たくさんお金を集めようとする、そういう宗教もたくさんあります。公正を行うということはどんなに大切な時代ではないでしょうか。二つ目は誠実を愛しとこう書いてあります。誠実を愛し、皆さん誠実っていう言葉はどういう意味を皆さん受けた、どういう意味として受け止めているでしょうか。辞書で調べましたら、こういうふうに書いてありました。行動に嘘偽りがなく、ごまかしがなく、常に良心の命じるままに行動することというふうに、誠実の意味が書かれてありましたけれども、まあ誠実さ、まっすぐさ、正直に生きる、実はこの言葉ですね、いろんな訳があるんですね。こっちの方が分かりやすいかなと思うんですけれども、慈しみとか優しさを愛するとか、慈愛、思いやり、寛大さ、そしてまあ誠実さっていうね、その一つの中に誠実さが入ってるんですけども、結構この言語はいろんな意味のある言葉が使われております。優しさを愛する、ね、愛する、困ってる人たちを助ける、愛するということも含まれていると思います。ホセア書のですね、6章の6節の言葉にこういう言葉があります。私が喜びとするのは真実な愛、生贄ではない、全生の捧げ物よりむしろ神を知ることである、という言葉がホセア書の6章の6節にあります。この真実な愛っていうのが、この誠実の言葉が使われているのでありますけれども、私が喜びとするのは真実な愛、生贄ではない。あの第一コリントのね、13章の3節のところで、この間も触れましたけれども、どんなに犠牲を払っても愛がなければそれは虚しい、どんなに施しをしても、どんなに施しをしても愛がなければ虚しいと、書かれて、ありました。誠実を愛すること、 3番目に減り下ること、減り下ってあなたの神と共に歩むことではないか。私はここ読みますときに、あの詩編の51編の16節17節の言葉を思い出します。そこに読みます。誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、前者の捧ぐものを望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんとあります。生贄、悔し砕けた心、それを神様は願っておられるということをそこは教えています。減り下って神と共に歩むことではないか。私たちは今年吉明の御言葉一章の九節の言葉を掲げて歩んでおりますけれども、恐れるな、ね、たじろぐな、あなたがどこに行くにも私が共におられるのではないかという言葉をいつも覚えておりますけれども、神様が共におられる、どういう時におられるんでしょうか。私たちが減り下る時に神様は共におられる。高ぶる者に神は遠い存在でありますけれども、低くする者、減り下る者と共に神様は共におられる。だからそれと共に歩むことではないかというのであります。イザヤ書の、ね、57章の15節の言葉も読みたいと思います。後でまた開いてください。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、減り下った人と共に住む。減り下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためであると、イザヤ書の57章15節に書かれてございます。減り下った、砕かれた者ともに主はおられるのだとこう書いております。この3つが主が私たちに、あなたに求めておられるものであります。この3つのことを思いますときに、私はイエス・キリストご自身を思い出すのであります。イエス様は公正を行い、誠実を愛し、減り下って神と共に歩まれた方でありました。当時のパリサイ人や律法学者たちが宗教的に形式的に行ってたことをイエス様は非難しました。宗教とはそんじゃないだろう、人は憐れむこと、安息日イエス様が病人を癒したらあなたは安息日を破ってるんだ、非難しました。でも神様は憐れみを大切にする方ではありませんかと語っているところがあります。イエス様は、私たちの主であるイエス様はまさにこの三つを備えておられた方でありました。さて皆さん、この三つを神様に祈っていきたいと思いますけれども、それを得る道を、秘訣をお分かちして終わりたいと思いますが、マタイの福音書の11章の 29節、30節を開いてください。11章の、28節から読みますけれども、マタイの福音書の11章の28から30節を読みます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。有名な言葉です。次です。私は心が柔和でひりくだっているから、あなた方も私の首輝きを覆うて私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来てます。私の首輝きを負いやすく、私の荷は軽いからです。柔和でひりくだっているから、あなた方も私の首輝きを覆うて私から学びなさい。イエス様と共に首輝きをするのであります。イエス様から学んでいくのであります。イエス様から構成を、イエス様から変わることのない慈しみ、誠実を、へりくだりを学んでいくのであります。主が求めておられるもの、そしてそれはイエス様と共に入っていく中にあります。お祈りをいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちに求めているものは何か、聖書を通して学ぶことができてありがとうございます。この世を見るときに、不正がはびこり、誠実さが、慈しみが失われ、本当にあなたを知らない多くの方々は自らを高くして、神なんかいらないと、そのような思いを持って歩んでおられます。そういう中で宗教的な行為をしている姿も見るのでありますけれども、神様、どうか私たち御言葉のように公正を行い、誠実を愛し、ひりくだってあなたと共に歩んでいくものと導いてください。イエス様と首輝きを負いなさいとありますように、イエス様と共に歩むことのできるようにと助けてください。教会始まる1週間の上に、またこれからの歩みの上に、我らを助け導いてくださるようにと祈ります。これらの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。